主御所を祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉を今日も降り注いでください。マンナを食べて今日も生きることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。一節から見ましょう。
彼はダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張った。
じゃあ、神の箱のために、ダビデが場所を備えたんです。リセス。
その時ダビデは言った。レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからである。
いや、戻りました。御言葉に戻ったんです。主が定めてくださったその道ですね。レビ族が神の箱を担ぐことです。これが悔い改めです。間違ったことをしたら後で悟って御言葉を守る、御言葉通りに行う、これが悔い改めですね。三節。
ダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して、主の箱を定めておいた場所へ運び上らせようとした。そこでダビデはアロンの子らとレビ人とを集めた。
このアロンの子らは大祭司ですよね。大祭司、まだその次のレビ族は祭司やいろんな神殿に勤める人々を意味します。12節。
彼らに言った。あなた方はレビ人の家の頭です。あなた方自身もあなた方の同族の者たちも身を清別し、イスラエルの神主の箱を私がそのために定めておいたところにの運び上りなさい。最初の時にはあなた方がいなかったため、私たちの神主が私たちに怒りを発せられたのです。私たちがこの方を定めの通りに求めなかったからです。
じゃあ定めの通りに自分が求めなかった、それで愛の鞭を受けたんですね。ビチャッとそれが来ました。それでダビデは悟りました。悟ってその道をまた正しかったんですね。これがイスラエル、神の国であります。イスラエルは神様の国です。ヤウェの国です。ヤウェ主が王様です。すなわちイエス様が王であるということですね。ダビデはその代理人であります。王は王だけどね。だから他の国の王と違うところは、この本当の王がいらっしゃる、神国と言ってるんですよね。神の国、日本は以前神の国ということを間違って使ったこともあるんですけどね。それを荒い人神とそのようなことでした。間違ってる言葉自体がね、とても危ない。それで後で象徴天皇に変わったんですけど、もう人間は神として言ってるのはいけないんです。本当の神様は、私たちを作られた、お一人であります。それを作った主がイスラエルですね。だからその影響を受けたその国々はすごく祝福されました。イギリスが日が沈まない国になったのもそれですよね。イギリス女王がもう全権を取るんではなくて、そのそばにいつも聖書があって、自分の上に イエス様がおられるということをいつも認めてひざまずいて祈りました。その時反映されました。しかしそれが変わってからイギリスが弱くなっていったんですけど、このように私たちもね、私たちの上に主がおられるということを認めることは重要です。これが最初エデンの園にあったことですよね。命の木の実があって善悪の知識の木の実がありました。命の木の実はイエス様です。私は道であり真理であり命です。命の実はイエス様です。それを取って食べる、いつでも取って食べる、それを食べるということは信じるということよね。信じる、命の木イエス様は信じること。しかし善悪を自分が信じる、人本主義ですよね。自分が神になる。あなたがこれを取って食べるとき、あなたは神のようになる。目がよく見えるようになる。神のようになるんだと。サタンがそれを誘惑したんですよね。自分が堕落したその道そのままを言ったんですよね。高ぶりですよね。人間が神になろうとする。しかし神様が愛するものは無知があるよ。愛の無知がピチッとくるんですね。だから死生児ではないと言われます。だから旅では死生児ではない。わがまましてそのまま自分が自分の思うまま行くことをね、そのまま放っておくと本当に悪い子になるんですよ。けど今回うっさという事件がありました。それで主が言われた通りを私たちが守るべき、行うべき、その道を行くべきということになりますね。これが愛の無知です。ヘブル書中2章にあるようにね、だからこの無知がない人はもう主が引き渡した人々は何も起こらない。悪いこといっぱいしても何も起こらない。しかしこの旅でのようにね、神様が愛する者、また旅での王国なんですけど、その王国の主がどなったか、これはヤウェ主だということですね。それを正しくそれを整理しました。これを従ったのがダビデですね。だからダビデは愛されてるんです。人間は間違いを起こしますよ。起こさない人は一人もない。つまずきを避けられない。つまずきを起こしたものは、呪われたものだと言われるんですね。だから私たちが本当にその罪の許しによって、そのつまずきの呪いからね、つまずかせることとか自分がつまずくこととか、それから私たちは回復される。これが主ですよ。主は私たちが悟るように愛の鞭を送ります。それでそれを悟って、その道を行くのが悔い改める道でありますね。14節。
そこで祭司たちとレビ人たちはイスラエルの神主の箱を運び上るために身を清別した。そしてレビ族はモーセが主の言葉に従って命じた通り神の箱を担い棒で肩に担いだ。
じゃあこのモーセが主の言葉に従って命じたと、その命じた通りだと、ね、いつも命じた通り神の箱を担い棒で肩に担いだ。このように主の命令、主の命令した通りということを、 それが祝福なんですよね、主の命令、だからダビデの上に主がおられる、ダビデもその主の命令に従っている、この出エジプト記のね、40章ね、主が言われた通り、命令した、命じられた通り、39章ずっと主が命じられた通りということが書いてありますね。29節、
よりいとで織った天布や青色、紫色、黄色のよりいとで刺繍してできた飾り帯を作った。主がモーセに命じられた通りである、
このように主が命じられた通り、31節にも主がモーセに命じられた通り、32節にも主がモーセに命じられた通り、ね、この42節もね、主がモーセに命じられた通り、43節も誠に主が命じられた通り、このようにしたのを見た時、モーセは彼を祝福した。祝福ということが、ね、あるね。その祝福が何か、この臨在ですよ、臨在、40章の32節から、
会見の天幕に入るとき、または祭壇に近づくとき、彼らはいつも洗った。主がモーセに命じられた通りである。また幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えた。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた、
このことですよね。これが祝福です。私たちが主の御言葉通り、従順していくと主の臨在がある。主の臨在、御使いたちもそのそばにいっぱい集まってくるんですね。それで主の栄光が満ちたから、そのところに入ることはできないほどであった、入ることはできないほど。35節、
モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである、
じゃあだから祝福というものはそれですよ。主の御言葉通り、主が言われた通り、それが行うと主の臨在がね、雲のように満ちてるんです。それで、喜びが満ちあふれるんですね。そこに、喜び、平安、主の臨在がそれです。じゃあ本文に戻りましょうね。戻って、29節見ようか。
こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだ、
じゃあ主の命令した通りとした時に、その町にもダビデの心にも喜びが満ちていったね。この雲、主の臨在よ。主の臨在は簡単に言うと喜びよ。喜び、深い平安、これが主の臨在です。これが祝福です。祝福だから、もうダビデはね、自分が王なのに、もう踊り舞ったんですね。それを自分のこのサウルの娘ミカルがそれを見てね、 嘲笑ったんですね。彼を窓から見下ろしてダビデが、飛び跳ねて喜び踊っているのを見て心の中で彼を蔑んだ、この主の臨在を蔑んだミカエルは、ミカルですね、一生子供が生まれなかった、祝福じゃないよね、それが。じゃあ16章に行きましょう。ヨハネ16章1節から、
これらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者は皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは父をも私をも知らないからです、
じゃあこのようにダビデを蔑んだ人、まだ蔑む、もっと進むと迫害ですね。その理由が何か、父をも私をイエス様ですね、父とイエス様を知らないから、主の臨在を知らないから、ね、それで私たちにある喜びを見て妬むのよ、それで迫害する。4節、
しかし私がこれらのことをあなた方に話したのはその時が来れば私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは私があなた方と一緒にいたからです。しかし今私は私を使わした方のもとに行こうとしています。しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋ねる者がありません。かえって私がこれらのことをあなた方に話したためにあなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに遣わします、
この助け主ということは聖霊様ですね。だから助け主がイエス様でした、弟子たちにとって、だからいつも主の臨在がそこにあったんです。喜びがありました。しかし今イエス様が離れようとした、イエス様のグループが迫害もされました。いろんな、ね、石で撃つ音もしたんですね、ユダの地域にいたら、この弟子たちが言いました。石で撃つ音したユダのところにもう一度行くんですかと、ね、その話があるんですね、ヨハネの11章を見るとね、ナザロが死んだ、死にかけた、もう一度行こうとそのようにされたんですね。けど彼らには主の臨在があったので、もう喜び勇気力があってそこに行くことができました。しかし今はイエス様が十字架につけられ父のもとに帰る。しかしそれがあなた方にとって益だと言うんだよ、じゃあこの目に見える助け主だったイエス様がね、見えなくなる、ね、目に見えるイエス様、助け主、だから目に見える助け主だったんですけど、それがいなくなる、いなくなって、あなた方が、私が去っていくのはあなた方にとってもっと益だと、目に見えない助け主が来る、モーセの幕屋に 雲が満ちていて入ることはできない、そのほどだったんですね、主の臨在が、それが今聖霊がね、私たちの体に入る、体に、私の霊の人と聖霊が一緒になっている、私の霊の人は内なる人を意味する、ね、内なる人、この内なる人が、これは永遠ですよ、永遠の存在です。それが昨日もエレミア書一章でね、一章四節で、うちのこのエリア牧師が言ったようにね、その霊の人というものを、私たちがその天国に行った時には霊の人ですよ。それをもうあなたが生まれる前から私があなたを知っていったと言われるその人です、その人がこの体の部分に入りましたね、私たちの中に。だから体ということは、そのお母さんお父さんを主が選んで私たちを送るんですけどね、だからこの霊の人、霊の存在は主が作られてるんです。霊の存在を天使と人間の霊を作ったんですね、主が。人間の霊は目的があって、私たちこの肉という体、塵で形作ったものに送りました。天使はそのことがないんです。この肉、塵の中に入ったことがない。天使はその体は霊の体だからね。だからこの霊の体だけ持ってる御使いたちは、肉の体を持ってる私を使える霊だと言ってる。私たちを使えてるんですよ、助けてるんです。まだ私たちの中で主ご自身が臨在してくださるんですね。だから私たちの体がなくなると、この聖霊と御使いたち、私を保護する御使いたちに支えられて、このパラダイスに行くんですよ。この十字架のそばのコートが悔い改めた時、あなたの御国の位に着く時、私を覚えてくださいと言った時、あなたは今日私と共にパラダイスにいるという、その霊がいる場所ですよ。だから皆さん、私たちは霊的な存在、霊の体があって、この外なる体があるんです。外なる体は年々古くなっていく。しかしこの霊の体は、もちろん成長はするんです。こちらに送られた理由は成長するためよ、ね、愛を学んで、この父の言葉を従順する、父の言葉を聞く、従順する、そのことよね。イエスを信じること、イエスの霊は生かす霊です。私の霊は生きる霊ですよ。創造物、創造物けど永遠ですよ、永遠。だから悪いものも永遠ですよ、復活がある。悪いものの復活があるし、良いものの復活もある。だから私たちがイエス様を信じなかったら、もう終わりよ、終わり。永遠にイエス様と関係がない、 そのところで永遠に生きる、北朝鮮より千倍を万倍をあるところで生きる、ね、だからこのイエス様がこの実体のことを言われるんですよね。自分ご自分は天国で神の御子としてこの霊でした。その霊が聖霊の助けによってマリアによって生まれたんですね。肉を切っていったんです。肉を切って来られた方はただ一人、イエス様で、私たちを救うためよ。私たちがサタンに騙されて善悪の知識の木の実を取って食べたからね、それを救うためにイエス様が来られて、それで任務が果たされて、十字架の任務ですね、罪の許しの道が全部完成されたら天に父のもとに行かれると言われますね。それで私たちに聖霊、主の臨在聖霊を送るという、これが益だと言っている。皆さん目に見えないんだけどね、聖霊、霊の神様ですね、霊の存在、その方が私たちと共におられます。だから旧約には雲として、ね、現れたんです。新約にはイエス・キリストの体として現れる。しかし天に変えられるんですね。それでその助け主を私たちの中に入れるってすごいですね。8節、
その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます、罪についてというのは彼らが私を信じないからです、
じゃあ罪が何か。イエス様は信じないことが罪よ。イエス様が私の罪を背負って十字架につけられたということを信じないと罪よ。罪に定められる。だから信じると罪に定められない、誰でもキリストのうちにいるもの罪に定められないってローマ書8章1節でしょ。だからもう主が命の木の実を取って食べなさい、信じなさいというね。しかし自分はまだ罪が残ってるって信じない、半分信じる、まだ宗教的な行い、熱心に何か奉仕をしたり熱心に何か自分の努力が入れば許されるかも。これが不信仰よ、不信仰。ただ信じよう、ただ信じよう、信じる者は誰も皆救われ。もう一つしかないのよ、信じる信じる信じる。この信じるということは、霊よ、霊、霊の言葉は信じるということ。信じると自分が罪が許された、イエス様の打たれた傷によって癒された、これは信じる、ね、イエス様が十字架で私の呪いを全部処分してくださった、それは信じる。イエス様を信じる者は永遠の命がある、よみがえりがある、信じる、これ信じないから罪よ、一つよ罪ということ。だから悔い改めは何でしょう。まあもちろん具体的に十戒を見ながらすること、これも悔い改めで、具体的に何があったかということ、それで それを私たちが自分の罪を言い表すと、神は真実で正しかったですので、私たちの罪を許し、すべてを清めてくださいます。この御言葉を信じる、信じないから罪に定められる。だから悔い改めは不信仰を悔い改めること、信じなかったこと、それを聖霊が教えるんですよ。聖霊様が来られると、どうしてイエス様は信じないか、どうして命の木の実を取って食べないで、あなたの思いを、ね、信じるか。自分の思いは善悪でしょ、善悪を自分が食べる、そこには何の救いがないのよ。私たちはイエス・キリストが言われたこと、まだ成し遂げられたことを御霊によって信じる。御霊が来られると、これが罪だよ、イエス様を信じなさい。十節。
また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです、
じゃあ義というものはね、神様の前に立つ資格です。だから、イエス様だけが義ですよ。イエス様が、この成し遂げられた、十字架、まだこれを全て、主の命令を一つも残らず全部守った、その義はイエス様だけです、ね、イエス様だけが天の御座のところに立ちます。しかしこの私たちは義がないんだけど、義の服を主がこう取った、成就した、その義の服を私に着せるんですよ。それが義人ですよ、ね、だから天の、この結婚宴会の時に入る木の服よ、木の服。イエス様が十字架を通して、よみがえりを通して成し遂げられたのをただ着ること、それで天国に入る。私たちが義人になる、全く罪がないものとして見てください。だから王でしょ、王カバー。それ以外は救いがないよ、だからこの世の宗教には救いがないということはそのことよね。ただ唯一きっと認められた方はイエス様です。これ聖霊が来られるとそれを教えるのよ。だから自分が聖霊を受けたか、もう偽物を受けたか、どうして分かるか、これ三つよ、三つ。罪について正しく教える、義について。だからカトリック今ね、宗教統合しようとするのは間違った例よ、間違った例、それを教えてはいけない。みんなが宗教が同じだと、そうじゃない。イエスの皆以外は救いはない。注意せず。
裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです、
この世を支配しているものは何か、私たちを、ね、騙して、善悪の知識の実を取って食べ、自分のもの、自分のものにした、我が物にしたサタンですね。それが今空中権利を持っているんです。私たちが罪を持っているから、それを解決するためにイエス様が来られたんですね。だからあのものが支配しているものは何か、死ですよ、死。サタンのアダマは死です。そのアダマを踏み砕いたのはよみがえりですよ。イエス様がよみがえることでサタンの死が打ち破られた、壊れた、だからサタンを審判するのはもうイエス様しかないのよ、この世を支配する、死によって支配するものが終わったんですね、だから私たちがイエス様を信じることが、 イエス様信じるようにされるのは聖霊よ、聖霊、聖霊、霊が来て私の霊に、霊を生かす、ボノゲンさせて、霊に語る。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、シャラバラ。